三大本店安木の里から広報の朝原さんです。後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
まあ、曲をかかっている間も歴史に関するあのゲームの話をしておりまして、はい、子供の頃ねそんなゲームがあったなということですけどね。
そうですね、
今の子はこの伊達家とかね戦国武将はゲームとかでよく、はい、
ですね、
多分私より絶対詳しいと思いますけどね。
いや大阪の街歩いてましたら、うん、あのゲームの伊達政宗のキャラクターのポスターが、うん、あのこうスリとかがダメだってこう読みかける警察のポスターが
なってるんです、デザインに
貼ってあって、へーと時代だなと思いながら、
ですよね、へーですね。
だからポスター作ったのは大阪府警なんですよ、ね、大阪の街に貼ってあるので、でも端っこにそのゲームのロゴが書いてあってゲームのキャラクターが
すごいタイアップして、
そうなんです、タイアップの。
じゃあそういう世代に向けて発信力が強いキャラクターとして
ということですよ ね
選ばれてるんでしょうね、はい、すごいな。先週からタイガーも始まりまして、
そうです ね
麒麟が来る明智光秀ですけど、
はい、そうですね、
見られました。
あの後半だけちょっとすっかり忘れてて、
あ、そうなんですか。
あのテレビつけたらすでに後半になってたんですけど、まあ、それでも半分ぐらい見ました。
あの鮮やかな色合いと、
そうです ね
その武将の紹介する絵、まあ、止まってる映画、はい、かなりこのゲームチックというか、
うん、そうですね、なんか少し前のサーナバルなんかの時も、あのこう進軍こう戦争の時に軍を進めたりする時のがこう地図が表示されて、で、その演じてる役者さんの顔の写真と一緒に移動したりする
の、
うん、あんなもすごくゲーム的な、
そうでしたね、
あの表示の仕方だと思いますけど、まあ、分かりやすいっていう、
分かりやすいですね、
重要なので、
色合いとかもね鮮やかでしたけども、またね、今週もありますので、
はい、
まあ、しばらくちょっと見てみようかなと思っておりますけれども、さて、お話はですね伊達家に行きまして、はい、伊達家と小野、まあ、その中でも、はい、政宗ではなくてということですね。
まあ、政宗じゃなくて、ただですね、やっぱりあの圧倒的に政宗の記録の方が多いので、そこにどう関わってくるかなというところはあるんですけどね、はい、
この小野、まあ、そういったあの伊達家でも小野は盛んに行われていたと。
そうなんです、まあ、政宗の時に急に始まるのではなくて、はっきり分かってくるのは伊達政宗の父親である照宗の
代、照宗の時代から
に、からあの記録ははっきり分かってきます、はい、がもう遡ると一番古いのは、うん、これはもう戦国時代と言えないんですが、うん、伊達家の歴代に重宗という人がいまして、はい、はい、その人は、伊達家っていうのはその照宗もそうですけど、代々将軍から名前をもらうんですね。
そうなんですね。
照宗の場合は義輝という、こう少
しそあの義輝から足利義輝、
麒麟が来るのでそれ次回予告にちらっと出てきて
ましたけど、そうですね、
からもらってます、うん、で、重宗の場合は義重という名前を名乗った将軍がいまして、ただし後に改名しているのでそっちで有名なんですが、はい、八代将軍義政のことです。
あ、そうなんですね。
義政は最初義重という名前だったんですね、でその義重から名前もらって重宗を名乗ってるんですが、
なるほどね、
この人が、こうその頃は米沢が、はい、あの本拠地、いや重宗の時代はもうちょっと違うのかな、伊達軍っていうのは福島県に伊達軍っていうのが、そのあたりが本拠だったらしいんですけど、まあ、そこからとにかく、上洛を京都に上洛をしたと、うん、でその時の記録が残ってまして、まあ、そんなもう重宗公上洛日記っていうそ
そのままですね
の記録があるんですけど、
大変そうな日記な感じですね、上洛日記ってね、
まあ、あの上洛ってやっぱりなかなかできなかったから、やっぱり家中でも一生懸命記録残したんだと思うんですけ ど、それが残ってまして、でそこでこうあの吉、まあ、そこでもう吉政に名前変えてるんですけど、はい、ね、合わせて政宗には変えないんですけど、まあ、そしたらあの同じ名前
人がたくさんい
てややこしいので、ちょうどよかったんですが、まあ、で重宗は、まあ、政宗に会ったりとか、してるんですが、その中にですね、でいろんなあの将軍、もちろん将軍たちに一番たくさんいろんなものを献上しているんですが、その中の一覧があるんですね、こう献上品リストみたいな、誰に何を渡したかみたいな、そこにですね関税の太夫というのが出てきます。
関税の太夫、
つまり農薬者の関税太夫ですね、今で言えば関税の家元のまあご先祖ですが、そこにですね、時家の馬を、そうですね、あ、そうですね、一応その日記をそのまま読むと、22日関税の太夫御宿に参り候、
うん、
で馬一匹、時計下され候と、
ほう、
まあ挨拶に来たわけですね、まあまあ一応農薬者の方がね大名では身分下なので、挨拶に来たわけですけど、まあよう来たって言って、馬を一頭
あげたと。
と馬を一頭ってなんか今はね感覚わかんないですけど、あのまあスポーツカーを一個あげたみたいな感じらしい。
ランボルギーニみたいなもんですかね。
そんな感じなんでしょうね。はい、よう来たって言って、まあそういうのを与えると、まああの東北の方はね昔からやっぱり馬の産地なので、それも、まあ、でもねそんな差し上げるために馬をたくさん連れて、
そうですね、
まあ、まあ、乗ってくる人もいるでしょうけど、でも誰かにあげる馬は多分誰も乗らないでしょうからね。そうやって考えると結構大変なことやな。と思うんですけれど、まあ、挨拶に来たら馬をあげると、でその数日後に、まあ、関西の太陽と書いてないので、あの誰かは分かんないけど、多分関西の太陽だと思うんですが、能をやったという記録もあります。あ、
そうなんですね。へー。
ただその時にその重宗の格好が周王だったと書いてます。
周王だった、
はい。まあ、あの衣服っていうのはいろいろ武士の衣服もあるんですけれど、周王というのは割と砕けた時に着る服なんです。
あ、なるほど。
なので割とこう内輪の能だったのかなと思ったりします。
まあ、公式なとかいうよりも、まあ、自分たちでちょっと楽しもうみたいな感じの、まあ、
そうですね。で、あの重宗、上洛日記にはそこしか能が出てこないんですが、他の記録に同じ時の記録が出てきまして、それが出てくるのは、大乗院寺社増事記っていう記録でして、はい、まあ、これ奈良のお坊さんが書いてる日記です。で、あの大乗院というのはあの、興福寺の、まあ今でこそ興福寺という一つのお寺ですけれど、あのいろんな塔頭と呼ばれる、あの独立的な寺院があったんですね、はい、そこのトップが一乗院と大乗院と二つあって、その大乗院のトップのお坊さんが代々つけている日記なんですね。でそこに、奈良に来たと、奈良に、奈良に伊達が来たとは書いてないんですね。興福寺は今でもあの滝技能というのをやってます。あのそれはもう、室町時代から続く伝統行事です。むしろあの能がないことを考えたら、能になる以前から、同じような形式のお祭りはあったらしいです。鎌倉時代ぐらいから あったらしいんですけど、そこで、まあ、今年もそれが行われた、そこで、南の門のところに東の方からやってきた伊達というものがいたって書いてある、まあまあ、ね、ちょっと珍しいから書かれたって感じですね。
名前、
で、まあ、大乗院ってお坊さん、あのお寺もね、すごいいいところでしてね、いわゆる摂政とか関白とか出すような、
はい、
藤原氏の一番のいいところの、次男とか三男とかがお坊さんされるんですよ、
う
ん、
そうですか。
そこなので、まあ、そのところの東の方の伊達とかいうみたいな感じなんでしょうね、なんか。
なるほど、当時の感覚といえば、はい、
なんでしょうけど、まあ、でも日記に出てくるわけで、まあ、その時に伊達の人が、でその能を見に来てたってことがはっきり分かる記録です、まあ、この辺が能と伊達家の関わりの最初になってきます。でその後全然記録のない時代がずっと続いて、で照宗という人の代になると、この人またあの筆まめな方で、まあ、1年しか残ってないんですけど、照宗日記っていうのがありまして、はい、割と皆さん日記書くんですよね。
日記を、いいですね、日記書いてた。
でそこになると結構すでに行われてるんです。だからいきなりそうなってるんじゃなくて、その間記録がないだけで何かあったんやと思うんですね。で、照宗時代には米沢が、本拠地になってますけど、はい、米沢のその中で、ですね、1回かかっ、数えたんですけど、はい、ですね、そうですね、天正2年、はい、1574年の、照宗日記と、はい、あと後に仙台藩がまとめた、歴史書があるんですね、はい、でそれを合わせたら、15件能の記録が出てきます、
おすごい、
1年で15回ですよ。
すごいですね。
月に1回以上、
1回以上はしてますね。
米沢でですよ、なんです。でそのうちですね、面白いなと思ったのは5回の会場、まあ、いろんなところでここであったとかいろいろ書いてるんですけど、はい、5階の会場が、匠どころって書いてあるんです。
匠どころ
で、匠どころって別に工作所のことじゃなくて、伊達政宗、照宗の、重臣だった人に、遠藤元信という人がいます、はい、この人の通称が匠の神なので、遠藤元信の屋敷でやった ってあるんですね。でこの人は何をしてたかと、まあ、もちろん重臣だから相談役なんですけど、主に外交を担当してるんです。
あ、なるほどね。
となると、何かお客さんが来たら遠藤匠さんがおもてなしをして、その時に能をやるんです、
なるほど、
というように、なんか伊達家の中での能のなんかこう、
位置づけがね、
位置づけがなんとなく分かるかなと。
へえ。
あとはですね、その2年後ぐらいの、
はい、
これは足なしっていう、やっぱり伊達家の、うん、まあ、親戚にも当たりますし、うん、時には戦争もするんですが、はい、すぐ南側、今の猪苗代湖の周辺、
はい、
今は会津若松と、まあ、呼んでるあの辺りを支配してた大名ですが、彼の、足名徒祭という、まあ、あの、だ、あの、うん、まあ、ご隠居ですね、うん、が、あの、書いた手紙があるんですが、うん、息子の森高というものの稽古のために、はい、太鼓の師匠さん貸してくれへんかっていう、まあ、内容のお手紙なんです。伊達家に。
そうなんですね。なかなかほのぼのしてますね。
ほのぼのしてますね。まあ、本当にですね、ややこしいんですけど、あの辺の大名は深い親戚関係があって、この人の奥さんは何家から来ててとかいうのを全部つなげると、ほぼなんか全部の家が来てくるみたいな感じの
全員親戚になるぐらい
みたいになって、それがですね、まあ、歴史のややこしさにもなっていくんですけど、みんな親戚なんで、徹底的に潰したりしないんです。お互いにある程度こう戦をして有利になったらそこで和睦するんですけど、それでも恨みは詰まるようで、なんかそれがどんどんどんどん積もり重なってどうにもならなかっていくのが東北の戦国時代の面白さなんです。
いやいや、さですね、余計複雑な血縁関係と相まって、もうなかなかこれがきれいにならないですね。ほどけていけないよね。
なんですが、まあ、ただいい時にはこういうのにほのぼのした手紙のやり取りにもなります。
なるほどね。平和の時はまあいいですけどね。
でこの天正4年の頃には、伊達政宗も当然まだ子供ですけどいるので、で政宗のというのはですね、太鼓を特に
得意だったんですか。
得意だった人で、それいう政宗がいる場に、太鼓の師匠を借りたいと、まあ、他の大名家からお手紙が来るぐらいなので、もしかしたら、まあ、そういうなんか、太鼓で伊達家は有名みたいな話
があったのかなと。そういう評判があったかもしれませんね。太鼓といえば伊達家だと、
はい、
そうなんですね。じゃあもうその頃にはもう能も盛んに行われて、
そうなんです、
おもてなしの中で上演されるという位置づけになってたんですね、
はい、特にですね、今法政大学に残ってる伊達照宗の使ってただろうという能の台本、歌い本があるんです、でそれは、堀家という人が書いたというとも書いてあるんですね、はい、うん、で堀家っていうのは一体誰なのかと調べてみたら、はい、ちゃんとですね、この頃になると農学士の農薬者の伝記っていうのもまとまるようになってきまして、ある程度調べられるんです、で調べてみました、
はい、
そうしたら、堀家という人の、が載ってました、近代与座役者目録という本がありまして、はい、まあ、近代というのは江戸時代の初期ぐらいに書かれたんですけど、江戸いろんな農薬者の伝記集です。でそこに堀家という人が出てきました、
はい、
で堀家これも農をする京のものなりと書いてあって、あ、京都から来てたんだ、
あ、そういうことなんですね。
でただですね、この、近代与座役者目録は面白くて、面白いって言ったらひどいかもしれませんけど、必ずですね、堀家のところにこう書いてるんです、下手なりで、
ちょっと
堀家総括っていう人の息子がいて、堀家総括の息子は宗室と言って、はい、でその人も下手だと書いてあって、その宗室の息子に左兵衛というのがいて、これも下手なりって書いてあるんですけれど、そうです。で初め読んだ時に、そんな下手な人ばっかし、まあ京都で役者できないから米沢まで来てるのかなとかって思っちゃったんですけど、
下手なり
って書いてるんですが、ただちょっとこれ近代与座役者目録という資料の、特性なんですが、これを書いたのは、
はい、
能楽の歴史上ずっとトップを走り続けている関瀬という、
はい、
一座の、鼓を打った人が書いたんですが、うん、その人の自分たちのエリート意識の逆で、周りで活躍している人たちはみんな下手だ下手だって書くんですよ。
そういうなので状況を踏まえると、
あんまり信用しちゃいけない。下手だと書いてるとか、厳しいこと書いてるのはちょっと甘めに読んであげようということ、
逆にうまいかもしれない。
そうなんですよ。下手だって書かないと、あの、こいつは危ないと。本当に下手やったら書かんでいいので。
そうですよね。そういうことですね。鵜呑みにしないで、そういう特性を持って読むと、見えてきますね。
はい。まあ、歴史の資料を読むときはそうなんですよね。誰が書いたのか、どういう意識で書いたのかっていうのは、やっぱり意識しなきゃ、書いてあるから、鵜呑みにするんじゃなくて。
ね、そこら辺を踏まえて読まないと、間違いでしまうわけですね。
だから、まあ、この今日のものなりは、まあ、そのまま信用していいだろうと。まあまあね、ただ、下手なりは、まあ、ちょっと、あの、保留しておいたな、そんな書いてあるな、っていうことは、まあ、意識した上で、あまり、こう、受けない方がいいかなと、
ね。そうですね。
でまあ、この堀家という、はいはい、農薬者に関しては、あの京都の、あの、うん、役者 で、でしかも、その、ですね、今もいるかどうか分からないですけど、ね、はい、江戸時代の最後まで子孫、あ、明治の初期まで、堀家という農薬者は続いています。
そうなんですね。
でそれなりにだから名門と言っていいと思います。
そうですね。下手だったらそこまで残り
ませんからね。まあそんなことは、で、ですね、明治時代の初期にいた人がさ、うん、あの農学士としては最後で、子孫がいるかどうかちょっと知らないんですが、でその人はただ自分の弟子に、あの堀家の姓は継がなくていいから、はい、あの芸は継いでくれって頼んで、その、子孫 の、 あのそれを継いだ人が高林ってお家なんですけど、その人は今でも京都で活動してらっしゃいます。
そうですか。繋がってるんですね。
そうなんです。それを知った時に、堀家どこかで聞いたことあるなと思って調べたら、やっぱりそうなんです
よ。はじゃあ今でも続いてると。
今でも続いてるようなのが正宗のとこに出入りしてた。正宗じゃないですね、照宗ですね。正宗の代にもいるんですけどね、堀家さんは。
はじゃあその歴史書で見ていたその名前が実際今も残って、
そうです、ね、
活動されてるという、こう立体的になるといいますか、ね、非常にこう身近な感じに思えてきますけれども、
ね、まあ、そういった役者が出入りをしていて、うん、であと日記の中にですね、うん、伊達家の一門があのどんな感じの楽しみ方してたかっていうのがあるので、その辺だけちょっと紹介最後させていただきたいと思うんですが、はい、ある日の、天正16年の日記なんですが、はい、お客人新田殿御参り候って書いてまして、うん、まあ、新田という人がお客さんとしてやってきたと、はい、でそこにお商売衆、まあ、一緒に、あの商売をする、まあ、これ おもてなしのためにいろんな人が来るってことですね、伊達の。で、関西様っていうのはこれ伊達の一門です、うん、でいろんな人の名前があって、うん、最後に堀家もまかりで申し候と書いて、その、はい、農薬者も呼ばれてると
、呼ばれてる。
でその後に、はい、横山源兵衛太鼓、はい、佐竹助左衛門鼓、うん、七右衛門林申され候、
はい、
だからこの3人が、お囃子担当で来ましたと、で呉羽にて候、呉羽というのは能の演目です。呉羽というのを演じたと。
演じた、は
い、でその後に、御太鼓御松あそあ追松遊ばされ候とありまして、
追松、
はい、追松というのも能の演目の名前なんですが、御太鼓って急にここだけ太鼓にあの敬語が使われているので、はい、主語は書いてないんですけど、これはどうもですね、正宗が太鼓を打ったと思われます。でその後に素顔にてただまいいたし申し候ったので、ここは面をつけずに、あのただまいなので、多分着物の姿で舞いを舞ったということらしいんですね。でその後に御太鼓是外も遊ばされ候、是外という演目も打った、
うん、
でその後また表かけ、だから面をかけて、次年故事摂政席是外以上3番にて候とあって、その後にその多分堀家だと思うんです、面をつけたのは、があの出てきて能を3つやったと。だから囃子方はどうもですね、伊達家の家中で、まあ、太鼓は特に政宗
がやってた
やる。でお客さんが来たら、家臣たちといる、あの出入りしている農薬者を集めて能をその場でやるというのが、まあ伊達流おもてなしというか、まあ伊達家だけじゃないんだと思うんですけど、
当時は一般的に大名は皆さん
米沢のようなところでもそういうことをしてたというような感じ
な。そうなんですね。で先ほどあの名前が出ました摂政席が、
はい、
今年
そうなんです、
三大本店さんで、
はい、
能舞台で
されます。
今年最初の能の演目がこの摂政席、はい、
そうですね、6月に予定しております。 まあ殺生石という名前ねお聞きになったことあるかもしれませんけど、うん、まあ近づくだけで命がなくなる死んでしまう殺生する石という、うん、まあ呪われた石の伝説が、はい、あれ何県ですかね、群馬県でしたかね、関東の方の、あの那須のにあるんですね、まあ、今の現代ではねいろいろ調査されて、あの火山性ガスがどうもあの地表に出てる場所だから、うん、あのそれにこう当てられて、うん、あの窒息なりあの中毒で死んでるってことは分かってるんですが、昔は分かんなかったの で、まあでね、これは何かの妖怪の仕業に違いないという伝説があってそれを能に仕立てたのが殺生石です。
そ う、 う、ね、そうなんですね。こちら6月21日、はい、されるということで、もうチケットの発売が、
発売がですね実は、今週の月曜日の20日に始まったところでして、はい、はい、あの最初の日はちょっといろいろ大変でございました
もうあの電話がもうじゃんじゃんなって、
そうなんです、電話回線が、まあ、いくつかあるんですけど、全部なってびっくりしました。
すごいですね。じゃ あ、 あのスタッフの方が対応皆さんされて、ね、ね、まだあのもう売り切れたとかあるんですか。
ですね、はい、4回公演を予定していますが、はい、最後の公演9月の時が、はい、野村萬斎さんにご出演いただく、お狂言の公演なんですが、はい、これについては、いやでも売り切れてはいないですね、お食事付きの席が売り切れております、
うん、そうなんですね。
あのじゃあお食事なし の、ご覧になるだけのお席はまだ少し、ま
あ、若干少し
だいぶ減りましたけど、あ、 ね、それでもまだあるので、
演目だけですけども、
ですけれど、うん、はい、ちょっとお食事なしで申し訳ないんですが、
まだ少しだけ
まだちょっと残りがございますので、ぜひとも。
そうなんですね。じゃあもういい席はもう売り切れて。
そうなんです。
もう初日に全部、
初日の午前中ぐらい。
おお、すごい。そうですか。ああ、みんなじゃあ待ってたんですね。
そうですね、
じゃあその他の公演もあのまだ若干大丈夫ということで、
は
い、
他の方はまだ、うん、あのまあ、もちろんそれぞれ注文入って、あのご予約入ってるんですけれど、いい、ね、あのまだあの席の種類どれも完売はしてないので。
そうなんですね、はい、こちらはあのお電話でのチケットの申し込みですか。は
い、そうですね、はい、お電話がまあ一番簡単かなと思いますので、うん、一応申し上げておくと、
はい、
フリーダイヤルの 0120-711-863、
はいはい、もう一度お願いします。
はい、0120-711-863、
はい、時間は何時から何時 OK ですか。はい、
10時から夕方6時までの間に出したらつながりますので、はい、そちらでお申し込みください。はい、
じゃあ何月公演のこの演目をチケット欲しいんですけどと言ったら、まあ、あのスタッフの方がいろいろ聞いてくれて、はい、あのチケットそれで確保できますのでね。
そうですね、
はい、ぜひ一席はお早めにと言いますけれども、
はい、
9月の分はもうすごいですね、午前中って
さすがに、さすがという感じはしました
ぜひね、見に行かれる方は楽しんでいただきたいと思います。そして三大本店さんではあの2月に、はい、お食事を楽しみながらあのピアノの演奏も、はい、ね、楽しめるということで。
そうですね、あの本店の中に、はい、あのベーゼンドルファーという、はい、あのドイツの会社の、うん、作られたピアノがありまして、ちょっと普通のピアノよりも鍵盤が多いですね。まあ、でそんなので普通のピアノより演奏できる曲が多いということで、まあ、そういった曲をあの特に選んで演奏していただこうという、まあ、催しを予定しております、
は
い、
ね、2月は2回ありますね、公演がね、は
い、11日と23日の2回でございます、はい、
ありますね。こちらお食事楽しみながら演奏を聴けるというスタイルですね、
そうです
ね、はいはい、ぜひあの2月11日そして2月23日ありますのでね、はい、また詳しくはあのホームページ、三大本店さんのホームページご覧いただいて、あのこの日に合わせてお出かけいただければと思いますね、
は
い、
ホームページからのご予約も可能でございますし、
あ、そうなんですね、
はい、あの先ほどあのご案内したフリーダイヤルでもご予約可能ですので、うん、おっしゃっていただければと思います、
は
い、
その他お知らせなどありますか。
そうですね、まあ、今のところは、まあ、発売したばっかしの農学公演と
こちらをぜひというですね、
はい、そうですね、という形ですね、
はい、またおいおい、 日にちが近づいてまいりましたら演目についても
そうです、ね、
見どころポイントなどもお聞きできればと思いますので、はいはいはい、またどうぞ次回もよろしくお願いいたします、は
い、お願いいたします。
ということで今年も能とまた歴史も絡めたお話もいただきながら、はいはい、この時間お待ちしておりますので、ということで今日のゲストはですねこの時間10時台のゲストです、サンデー本店安らぎの里から広報の朝原さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。